シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1994年制作のフランス・アメリカ合作映画レオンからご紹介します。リュック・ベッソン監督のハリウッドデビュー作です。殺し屋と少女という異色コンビの交流と復讐の戦いの物語。ジャン・レノさん、ナタリー・ポートマンさんなどが出演して話題となりました。今回は映画レオンの主題歌、イングランド出身のミュージシャン、シンガーソングライターのスティングが歌うシェイプ・オブ・マイ・ハートをお聴きいただきます。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。1月31日から公開、リアルペイン心の旅をご紹介します。僕らの世界が交わるまでで監督デビューを果たしました俳優ジェシー・アイゼンバーグさんが監督、脚本、制作、主演を務めたロードムービーです。ストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨークに住むユダヤ人のデビッドと兄弟のように育ったいとこベンジー、現在は疎遠になっている二人ですが、亡くなった最愛の祖母の遺言によって数年ぶりに再会します。ポーランドのツアー旅行に参加することになります。いとこ同士でありながら正反対な性格のデビッドとベンジーは、時に騒動を起こしながらも同じツアーに参加した個性的な人たちとの交流や、家族のルーツであるポーランドの地を巡る中で、40代を迎えた彼ら自身の生きづらさに向き合う力を得ていくのでした。ジェシー・アイゼンバーグさんがデビッドを、テレビドラマメディア王、華麗なる一族のキーラン・カルキンさんがいとこベンジーを演じ、ルイス・ウェイン、生涯愛した妻と猫の監督としても知られる俳優ウィル・シャープさん、フェリスはある朝突然にのジェニファー・グレイさんが共演しています。僕らの世界が交わるまでにに続いて、俳優のエマ・ストーンさんが制作に名を連ねています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
正直言ってこの映画を見る前と見た後では僕の印象は大きく変わりました。当初の予想よりはるかにこの映画は良かったんです。主人公デビッドを演じるのは、ソーシャルネットワークで俳優としてブレイクしたジェシー・アイゼンバーグ、今回は監督も務めています。そしてデビッドのいとこであるベンジー役を、メディア王華麗なる一族でゴールデングローブ賞、そしてエミー賞をダブル受賞したキーラン・カルキンが演じています。この二人の演技、これはとても素晴らしかったです。かつて兄弟同然に育ち、近年は疎遠になってしまったいとこのデビッドとベンジー、彼らは数年ぶりに再会します。そして亡くなった最愛の祖母を偲ぶため、彼女のふるさとのポーランドを旅する、その姿を描いています。彼らはポーランドのツアー旅行に参加し、さまざまな土地を巡ります。そして旅行の目的地であるマイダネークへ向かう途中、家族のルーツやそれぞれの人生の葛藤と向き合うことになります。キーラン・カルキンが演じるベンジー、彼はかなり変わった男でした。極上の葉っぱ、大麻を調達したとデビッドに語ります。困惑するデビッド、そしてデビッドは常識人です。ちょっと神経質、そんな男です。ワルシャワに着くと、ホテルにはベンジーがアメリカから送っておいた大麻が届いています。早速ホテルの屋上で決めようぜとベンジーが誘います。困惑するデビッドもしぶしぶ同行し、二人は屋上へ向かいます。夜、本当に久しぶりに語らう二人、会話の端々からベンジーの辛い過去がうっすら浮上します。一方、何の問題もなさそうなデビッドも、部屋でこっそり強迫性障害の薬を飲んでいました。ベンジーはよかれあしかれムードメーカーです。一緒にツアーに参加している他の人たちをいつの間にか打ち解けさせていました。また古いユダヤ人の墓地を訪れた際は、歴史的背景を ガイドが淡々と説明することに異議を唱え、心を込めた先人への追悼を呼びかける、そんな人でした。彼は繊細でした。感受性も豊かでした。その表裏一体の大胆不敵な行動は、一行を時に苛立たせ、また一方ではますます魅了していく、そんな男でした。そんな奔放なベンジーに久しぶりに触れて、ベンジーの生きづらさを垣間見るとともに、気持ちを抑制してきた自分自身のしんどさにも改めて気づかされるデビッドでした。彼らは現在は史跡となったマイダネクへ向かいます。かつての強制収容所、そして絶滅収容所、それは一行を深い悲しみに包み込みます。ツアーから離れて二人は祖母の幼少期の家を訪れます。デビッドとベンジー、彼らの心の旅の行き着く先は果たしてどんな結末を迎えるでしょうか。それは映画をご覧になってください。ちょっとお騒がせなこの二人でも、この映画最後には強く残りました。とても味わい深い作品です。ご覧になってください。
1月31日から公開、リアルペイン心の旅、1時間30分の作品です。1月31日から公開、映画を愛する君へをご紹介します。フランスの名匠アルノー・デプレシャンさんが自身の映画人生を投影しながら、映画の魅力を観客の視点から語り尽くした自伝的映画です。そして僕は恋をする、あの頃エッフェル塔の下で、でマチュー・アマルリックさんが演じたポール・デュダリスを主人公に、初めて映画館を訪れた幼少期、映画部で上映会を企画した学生時代、評論家から映画監督への転身を決意した成人期を、19世紀末の映画の誕生から現在に至るまでの映画史とともに描き出しています。本編には映画史に功績を残した50本以上の名作が登場します。アルノー・デプレシャン監督が尊敬するアメリカの哲学者スタンリー・カヴェルや、フランスの批評家アンドレ・バザンの言葉も随所に引用しながら、映画とは何か、映画への愛と映画館への憧れを綴ってゆきます。主人公ポール役には、成長に合わせて4人の俳優を起用しています。マチュー・アマルリックさんが本人役で出演、ママと娼婦のフランソワーズ・ルブランさんが祖母、落下の解剖学のミロ・マシャド・グラネールさんが14歳のポール、みんなのバカンスのサリフ・シセさんが30歳のポールを演じています。映画の誕生から現在に至るまでの名作の歴史、そして映画の魅力を語り尽くしたシネマエッセイ、デプレシャンの日本初の公開作、そして僕は恋をするで、マチュー・アマルリックさんが演じたあの役、ポール・デダリュスの一代記の形をとって、デプレシャンさんの分身ともいえるポールの映画人生を描いているんですね。僕の人生にはいつも映画があった。映画と映画館への憧れに満ちたデプレシャン監督のニューシネマパラダイスです。作品はノスタルジックな雰囲気で美しく撮影されており、尽きることのない映画への愛に満ち溢れた映画好きにはたまらない作品です。作品の中で語られている、映画とは現実を輝かせること、本当にそう思いますね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
この作品はデプレシャンの映画への愛、これに尽きると思いますね。映画をお好きなあなたならどうお感じになるか、この映画愛、あなたにも通ずるところが大いにあると思います。主人公の少年ポール、映画の始まりは6歳頃です。彼は祖母と映画館へ行きます。映画との初めての触れ合いです。ここからポールの映画人生が始まります。この作品はドラマとドキュメンタリーを交えながら描いています。映画の歴史とその名シーン、それが出てきます。そして映画の中で観客が抱く映画の思い、それが描かれています。映画は この作品の中で時代の経過とともに進化していきます。サイレントからトーキーへ、ポールは14歳になっていました。彼は一人で映画を見に行くようになっていました。その作品はベルイマンの叫びとささやきでした。切符売り場で今何歳とポールは尋ねられます。16歳とポールは嘘をついて映画館の中に入っていきます。いろいろな映画との触れ合い、ポールはディアハンターを見て衝撃を受けました。次々とこの作品の中で名作に出会います。恐るべき子供たち、これも彼に大きな感情を呼び起こしました。映画はいろいろなものを生み出します。いろいろなことを体験させます。時にはめまいを、時には水の流れを、あるいは炎を、アクションもあります。戦争も経験します。強盗にもなります。列車の爆破場面にも遭遇します。飛行機にも乗ります。それは目がくらむような魔法の世界でした。そして映画は強いメッセージを観客に送りつけます。それは時には屈辱と怒りの時もあります。映画の中でこう語っています。映画はいつでも敗者を迎え入れる。ジョン・フォードはシャイアンで初めて敗者に焦点を当てました。いろいろなスターたちが登場します。男女の触れ合い。有名な映画のワンシーン、クラーク・ゲイブルとクローデット・コルベール。この二人が同じ部屋でベッドを別にして寝ようとするシーンです。ゲイブルは二人のベッドの間に仕切りの代わりに毛布を吊り下げます。それはまるでジェリコの壁のようでした。ジュリア・ロバーツとヒュー・グラントが白いベッドで目覚めるシーン、向かい合わせで会話をしています。ジュリア・ロバーツは言います。男はどうして女の胸にこだわるの。映画はどんどん進んでいきます。1985年春、ポールはリュクサンブールの映画館でクロード・ランズマン監督のショアを見ました。それは24歳の時です。ショア、この作品をあなたはご存知でしょうか。衝撃的な作品です。ユダヤ人絶滅政策、いわゆるホロコーストに関わった人々へのインタビュー集です。これは公開時、大変な衝撃を与えました。映画はなんと9時間を超える大作です。このクロード・ランズマン監督、後にこんなことを語っています。彼はホロコーストをテーマとした映画に極めて批判的であります。特にスピルバーグが作ったシンドラーのリストに対しては鋭く批判しています。一方、クエンティン・タランティーノのナチス・ドイツを舞台とした戦争映画イングロリアス・バスターズ、これは気に入っていたと言われています。なかなか一筋縄ではいかない監督です。この映画は次々と新たな作品を紹介しています。サム・ペキンパー、そしてフランスはトリフォー。トリフォーの大人は分かってくれない、これはデプレッションの好みなのでしょうか。最後にこの映画はこのメッセージを送ってきます。現実がスクリーンに映し出されると何が起こるのか、この謎に挑み続ける、そうスクリーンの向こうからこの映画は語っています。ぜひご覧ください。
1月31日から公開、映画を愛する君へ、1時間28分の作品です。さて今回は映画を愛する君へのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
今週のキーワード、映画への愛は永遠です。これがキーワードです。
皆さんはよろしいでしょうか。今回のキーワードは映画への愛は永遠です。 なおご応募の締め切りは1月29日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画サンセットサンライズペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は鳥取県東白郡にお住まいのラジオネーム寛陽ちゃんさん、北海道札幌市のちくわきゅうりが一番さん、東京都町田市の浮世絵月さん、おめでとうございます。寛陽ちゃんさんから、矢沢さん浜田さんこんばんは。こんばんは。毎週心を穏やかにするために聞かせていただいています。お二人の語り口が落ち着いていて楽になる気がします。嬉しいです。ありがとうございます。体を大切にされ本年もよろしくお願いいたしますとくださいました。寛陽ちゃんさん、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。ちくわきゅうりが一番さん、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。私の住む北海道は今年雪が少なく穏やかな心で過ごせています。このまま雪の少ないままであってほしいものですとくださいました。あ、そうでらっしゃるんですね。でもきっとすごく寒くていらっしゃると思いますので、お風邪など召されませんように暖かくお過ごしくださいね。浮世絵月さんから、大人計画の舞台を何度か見に行く程度にクドカンが好きなものです。番組を聞いて改めて映画を見てみたいと思い応募させていただきました。皆さんが評価される菅田将暉さんの演技も気になりますが、それ以上に井上真央さんの演技が特に気になりました。今回の放送も面白くためになりました。番組の魅力が広く伝わり、一人でも多くの人に見ていただきたいと思っています。番組が長く続くことを願っておりますとくださいました。浮世絵月さん、いつも番組を応援してくださってありがとうございます。寛陽ちゃんさん、ちくわきゅうりが一番さん、浮世絵月さん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。ご当選おめでとうございます。続きまして、映画敵ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は北海道札幌市にお住まいのラジオネームラジオコロコロさん、静岡県藤枝市のかえさん、東京都中野区にお住まいのカニザチャンピオンシップさん、おめでとうございます。ラジオコロコロさんから、映画が大好きです。お二人の声にいつも癒されています。ありがとうございます。映画は内容もさることながら音楽がやっぱり引き立っていると思います。これからもリスナーに素敵な紹介をお願いいたします。かしこまりました。かえさんから、最近番組を知り聞かせていただいています。ありがとうございます。映画の説明が分かりやすく興味を持たせてくれます。ありがとうございます。モノクロ映画を映画館で鑑賞したいと思い応募させていただきましたとくださいました。ぜひ映画館でかえさんご覧になってきてくださいね。カニザチャンピオンシップさんから、毎週楽しく聞いております。嬉しいです。どう日常に敵が入り込んでくるのかが気になって応募いたしました。気になる人と見に行こうと思います。ぜひぜひ劇場で確かめてみてくださいね。ラジオコロコロさん、カエさん、カニザチャンピオンシップさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介します。茨城県つくば市にお住まいのラジオネームプッチンプリン隊さんです。1年ほど前から聞いています。ありがとうございます。映画は友人に誘われたら見に行くくらいでしたけれども、こちらの番組を聞くようになってから気になる映画を求めて劇場に足を運ぶようになりました。先日は見たい作品を求めて下高井戸シネマまで行って、小さなシネマの懐かしくゆったりした雰囲気を味わいました。下調べなしでフラッと行ってもどんな映画も自分の心に残るものがあって、感動や学びが得られるのが楽しくて映画の世界にすっかり魅了されています。さて、私事ですが、2024年の年末に長く勤めていた仕事を思い切って辞め、2025年は転職活動をします。今はきっとうまくいくはずと自信いっぱいになる気持ちと、自分に合った職場が見つかるかという不安な気持ちが半分半分で過ごしています。そんな時、私にふさわしいホテルの紹介を 聞きました。クスッと笑えるコミカルな映画で、主人公役のノンさんが逆境でも頑張る、誰もが元気と勇気をもらえる映画とのご紹介で、こちらの映画に背中を押してもらえたら嬉しいと思って応募させていただきます。2025年もシネマ銀幕の夜とともに映画を楽しみ、元気に、いつも前向きに過ごしていきたいと思いますとくださいました。外れてしまってごめんなさい、プチンプリン隊さん。でも転職活動応援していますね、矢沢さん。
そうだね、チケット当たらなくてごめんなさい。でも頑張れ、そう僕も言いたいです。頑張ってください。
まだまだ皆様からのメッセージご紹介したいところですが、お時間となりました。今回もたくさんの皆様からのご応募、そして心温まるメッセージをいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
神奈川県座間市のゴールドシネマさんからメールをいただきました。昨年ロミオとジュリエットのオリビア8世さんが亡くなりました。とてもショックでした。私が中学1年の時、お小遣いで初めて同級生4人で見に行った映画です。今でも忘れられません。ニーノ・ロータの主題歌レコードは今も大切にしています。この曲をリクエストいただいたんですが、今日の番組の最後におかけします。愛の映画をずっとお送りしていますが、この作品のストーリーは皆さんもうよくご存知だと思います。シェイクスピアの名作です。そしてご存知の通り、悲恋の物語です。この作品はこれまでも過去にいろいろと作られてきました。1908年、1936年、1954年、そして1996年には監督バズ・ラーマンが現代風にアレンジしたロミオとジュリエットを送り出しています。そんな中で私は最もこの作品がロミオとジュリエットの年代に近い俳優2人が演じ、そして最もみずみずしい作品が出来上がったのが、この1968年のロミオとジュリエットではないかと思っています。監督はイタリアの名将フランコ・ゼフィレッディです。主演はロミオにレナード・ホワイティング、そしてジュリエットにオリビア8世です。レナード・ホワイティングはこの映画が作られた頃、おそらく17歳から18歳ぐらいではないかと思います。そしてオリビア8世はこの当時16歳から17歳です。この若い2人が主演したロミオとジュリエット、映像、音楽、そして若い2人の初々しいまでの熱演、それは当時の若い女性たちの涙を絞りました。そして若い男子はオリビア8世の写真を密かに持っていたようです。昨年12月27日に亡くなったオリビア8世を偲んで、今日はこの映画の主題歌をお送りしたいと思います。
今夜は映画ロミオとジュリエットオリジナルサウンドトラックより What is a use を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
二人の愛は誰にも止められない、矢沢俊彦でした。